ボーリングとトランプ。昔、王様がいて、王様にはお姫様がいました。このお姫様、それはそれは綺麗でした。あんまり綺麗だったので、お姫様をお嫁さんにと言ってくるどんな男も、王様のお目なりには叶いません。あるものは太りすぎていましたし、あるものは痩せっぽちすぎました。王様は男たちに、七面倒くさい質問をしました。答えられなければ、男という入れなのでした。もう百人以上の男たちが、お姫様に結婚を申し込みましたが、王様は一人残らず追い払ってしまいました。男爵もダメ、伯爵もダメ、外国の王子もダメ、チェコの公爵もダメ。よいかと、王様は言いました。第一に、わしの姫はすごい美人なのじゃ。第二に、この国はそっくり姫の自作品なのじゃ。これは、ちょっとしたものじゃぞ。第三に、わしは姫の父親じゃ。すべてはわしの胸算数なのじゃ。いじゃう、おしまい。そんな風に、時が過ぎていきました。王様は年を取りました。お姫様も年を取りました。顔はしわだらけになりました。そこで王様は、国中に遅れを出しました。ヒンケルバイン山の我がガイアアシア隊の城は、これまで生きて帰ったもののない城であるが、ここに見舞い過ごした者に、美しき岩の娘を嫁に遣わす。ハゲタカ岩の城という意味のガイアアシア隊の城は、恐ろしい幽霊城でした。そして、ヒヨコの骨という意味のヒンケルバイン山は、恐ろしい幽霊山でした。夜ごと周囲5キロに、幽霊の叫び声が響きました。骨がカタカタ言おうともしました。ふいーふいふい、クラップクラップクラップ。ああ、ゾッとする。これなき仮12時に始まって、1時までぶっ通しで続くのです。そんなものですから、昼でもこの城に近づく者はいませんでした。それで、あたりには数千年もの間、木々が生い茂っていました。誰も、切ろうとしなかったのです。あそこの木の一本一本や、死んだ雇い霊の霊が宿ってるんだぞと、人々は噂しました。あそこの木を切ってみろ、雇い霊が毎晩12時から1時まで、そいつの頭を骨で叩きに来る。木を切った奴は、しまいに焼きが狂うんだ。それで、ヒゲルバインのあたりには、デジマヤシが嘘と生い茂っていました。きっぱり12時になると、黒いハゲタカの幽霊どもが飛んできます。ハゲタカは嵐の雲よりも大きくて、悪魔のように真っ黒で、かかともえさかる炎のような目をしていました。ハゲタカの翼が月も星も覆い尽くすので、夜は真っ暗闇になり、自分の手も見えないほどでした。こちらが身構えるより早く、ハゲタカの魔女をかすめ、ギラギラ光る鍵爪で控えていきます。傷は一生残り、二度と塞がりません。夜、幽霊の時間には、炎に焼かれるようにずきずき痛み、緑色の光を放つのでした。お姫様と結婚しようとする若者は、この恐ろしい幽霊城に閉じこもり、幽霊など恐れないということを証明しなければなりません。それが、王様の意向だったのです。さてその頃、王様の城のある町に、一人の若者が住んでいました。大変なビルのみで、ボーリングとポーカーのことしか頭にありませんでした。働く気なんて、とっくの道になくしていました。何でも手に入れますぐにかけて、すってんてんになるか、飲み代に使い果たしてしまいました。若者は、王様の遅れを聞くと言いました。俺ちが失うもんなんて、何もねえ。だって、もうオケラなんだから。だけど、獲物はでけえぞ。王様のお国がそっくりなんだからな。そうすれば80年は、ポーカーやボーリングでたまり晴れる元でできる。よし、俺は行くぞ、やってやろうじゃねえか。王様のお姫様のことなんか、全然メジャーありませんでした。なぜなら、ボーリングとポーカーのことしか頭になかったからです。おっと、それからビルも。けれども、ヒンケルバイン山のガイアアシア隊の城には、誰も連れて行ってはなりませんでした。一緒にトランプができるような仲間はもちろん、たとえ犬だって。若者は、トランプとサイコロだけは持っていきました。それはいつだって、夜も昼も、花見を出さず持っています。なぜなら、ボーリングもポーカーのことしか頭になかったからです。おっと、それからビルも、これは先言いましたっけ。夜は真っ暗でした。ヒンケルバイン山のガイアアシア隊の城には、電灯なんてありませんでした。まさかの時のために、灯油ランプと、暖炉の火が少しあるだけでした。12時の鐘が響いた時、若者はもう我慢ができなくなっていました。なぜなら、今までたった一人でサイコロ爆笑していなければならなかったからです。しかも、一人負けでした。突然、ゾッとするような怪しい物音が暖炉から届いて、首なし男爵が部屋に踊り出て、若者の周りをさんと回りました。やったぜと、若者は叫びました。やっとボーリングの結果ができた。よし来た、一応勝負と行こうぜ。男爵は150年前に戦えてくるようなくし、見つからないままに、ヒンケルバイン山のガイアアシア隊の城に負けている定めなのでした。この呪いは、男爵にぴったりの人間の首を手に入れるまで続くのです。よかろうと、首なし男爵が言いました。ただし、お前の首をかけろ、よかねえやと、若者。首には首だ。お前、首ねえじゃねえか。二人がまだやり合っていると、暖炉から骸骨どもがガラガラと転がり出て、テーブルの上で踊りまくりました。すると、シャレコを目直して、床をゴロゴロ転げ回りました。黒猫が森に若者の顔を目がけて飛びかかり、ずっと後ろに通り抜けました。猫の幽霊でした。若者は、痛くもかゆくもありませんでした。炎の下を垂らした犬どもが、若者の喉元に食らいつきました。これも、痛くもかゆくもありませんでした。若者は、これっぽっちも怖いと思いませんでした。なぜなら、ボーリングとポーカーのことしか頭になかったからです。若者は、首をかけたっていいやと思うほどに、もう腕がムズムズしてきました。首なし男爵、幽霊の件ではどうかと言ったので、若者は承知して、骨を何本か拾って立てました。たまになるシャレコーベを持ち上げた途端、せっかく立てた骨を、誰かが倒しました。その時、ハゲタカの幽霊どもが壁を通り抜けて広間を泳ぎ、けたたましく叫びました。幽霊どもも、骨をガタつかせながら、吠えました。ふいーふいふい、クラップクラップラップ。あ、ゾッとする。もう一度、骨を立て直すとすぐに、首なし男爵はシャレコーベを手に取って、第一層に入りました。失敗、次に若者が第二層とその時、一時になりました。骨もシャレコーベも、幽霊どもも、何もかも消えてしまいました。若者は、次の夜が待ちきれません。勝負を始めたからには、何が何でも勝ちたかったのです。一日中、ボーリングのことしか頭にありませんでした。おと、それからポーカーも。二番目も、一番目とまるで同じでした。ただ、幽霊の叫び声と骨の鳴る音が、一段とやかましくなりました。ふいーふいふい、クラップクラップラップ。あ、ゾッとする。この夜も、若者と男爵は、ボーリングを始めました。若者が骨を立て並べ、首なし男爵が第一層を外すと、今度は若者がシャレコーベを手にして、いざなげようとすると幽霊の時間が終わりました。幽霊どもは消えてしまいました。二番目、叫び声や骨の音は、もっともっとひどくなりました。けれども、若者はそんなことを構いなしです。なぜなら、ボーリングとトランプのことしか頭になかったからです。骨を拾って、暖炉の中から怪しい音がし始めるが早いか、並べ出しました。この時は、幽霊どもはもっともっとひどい騒ぎようでした。ふいーふいふい、クラップクラップラップ。あ、ゾッとする。若者が骨を並べたと思うと、骸骨がやってきて倒しました。そして、ようやく首なし男爵が第一層を投げて、それが外れると、若者は、幼児、この勝負もらったぞと思いました。若者がシャレコーベに手を伸ばすと、やっぱり幽霊の時間が終わってしまいました。骨上げ、幽霊どもも残らず消え失せました。見間が過ぎて、王様がやってくると、若者はピンピンしていて、ソファに寝転がって口笛を吹いていました。あの首なし男爵と勝負の蹴りをつけようと、夜になるのを今か今か止まっていたのです。娘はお主のものじゃ。これよりお主がわしの国の王じゃ。けれども、若者は王様の言うことを、これっぽっちも聞いてはいませんでした。そんなことは、どうでもよかったのです。何しろ、ボーリングとポーカーのことしか頭になかったからです。あの首なし男爵と勝負の蹴りをつけようと、夜になるのを今か今か止まっていました。勝負の蹴りをつけにはなりませんで、王様、こいつに悪びがかかってるんで。終わったら、終わったって言いますから。若者は、終わったと言いませんでした。なぜなら、勝負は一向に蹴りがつかなかったからです。お姫様は死にました。王国は滅びました。ヒンケルバイン山のガイアアシア隊の城だけが、今も残っています。それから、もう一人も残っています。勝負に蹴りをつけられないために、今も城に負けてる奴が。父親が、ここではつまり王様が、娘の相手に不足ばかり言い立てて、条件などつけていると、娘はおばあさんになってしまうこともあるのです。夢も希望もなく、おばあさんになってしまうのです。